今日はまたマルコによる福音書第11章の、38節から40節が与えられています。今日は与えられる聖書の箇所、マルコによる福音書第11章の38節から40節を読み出します。今日はこの聖書の箇所から外側より内側の由来でメッセージをさせていただきたいと思います。マルコによる福音書第12章の38節から40節です。お読みいたします。教科書の聖書を借りていらっしゃる方は73ページ後ろの方の73ページです。イエスはその教えの中で言われた。一方ごとに気をつけなさい。彼らは長い衣をつけ歩くことや、広場で挨拶されることや、また会場の定石、宴会の醸造を好んでいる。また山の中の家を振り倒し、家のために長い祈りをする。彼らはもっと厳しい裁きを受けるであろう。この場所であります。今日はここから外側より内側という題でメッセージをさせていただきたいと思います。外側ばかりを気にしていた当時の理想者たち、私たちは彼らを批判するのは簡単かもしれない。いや、本当に嫌な人だったな、もう思います。外側ばかり飾って、そういうのは簡単かもしれない。でもあなたはどうですか？私たちはどうだろうか？今日はそのことをお話ししたいと思います。皆さんどうでしょうか今日。礼拝にいらっしゃるために、どれくらい時間を、切られて準備をされたでしょうか。短くですね。皆さん、まさか朝起きて、3分で出てきたという方がいらっしゃると思いますけれども、どれくらい短く起きたでしょうか。朝起きて、まあね、朝シャワー浴びる方も多いと思いますし、また、ね、本当に何していこうかな。今日礼拝だけど何していこうかな。黒人の方の教会なんか行くとですね、本当にきちっとこのね、スーツを着てね、対応して、こういうふうに礼拝を持っている方々も多いんですけれども、本当にね、それほど、聞くものに、これこうではできないということはあまり思ってませんけれども、でもですね、本当にね、神様前に出るにふさわしい、またお互いの前に出るにふさわしい格好って、来ると思いますね。女性の方は、ね、またそれ以上のことがいろいろあると思いますけれども、本当に、いろんな密着をしていくと思いますけれども、礼拝のための心備え、どれくらいしてきているでしょうか。外側の準備だけではなくて、内側の準備、どれくらいしてきているでしょうか。外側の準備、一生懸命、何がいいかな、何がいいかなって一生懸命考えるのと、同じや、それ以上に私たちの心の備え、礼拝をする、神様の前に出てくる、礼拝をされる、その心の準備を私たちどれくらいしてきたでしょうか。いや、別に、見てくれはどうでもいい。あ、そうですね。見てくれの人はこんなにこだわっていいかもしれません。でも、じゃあ、どうでしょうか。皆さん、私たち、教会来るとき、教会用の、お面、言いましょうかね。教会用の、ちょっと、顔があって、そして、家にいるときの顔はちょっと、家にいる姿、家の姿はちょっと見せられないけど、教会に行ったらちょっとね、ちょっと死にました。そして、この面かぶって、はい、はい、はい、穏やかにしてるということは、ないでしょうか。クリスチャンらしい生き方、奉仕を一生懸命するとか、熱心に、この信仰生活を送るということと、本当の心の中に、私たちの心の中にあるものは一致してるでしょうか。私たちにとって、どちらが大切でしょうか。うっかりするとですね、私たちは外側だけ飾って、外側ばかりよく見せて、外側ばかりクリスチャンっぽい生き方をして、恥ずかしくない、教会に行くのに恥ずかしくない格好をしてでも、心の中は全然違うってことはないでしょうか。今日は本当に外側より内側大切なんだ。外側どうにかすることよりも内側の方が、本当に大切なんだ。そのことを本当にお話したいと思うんですね。もう外側飾ることを、外側それっぽく見せるの、そこにエネルギー使うのをやめようよ。本当に内側に 神様働いてください。神様私の内側を作り変えてください。本当にそのような祈りを持って今日ここで立ち上がることができればというふうに思わされます。二つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、まず第一が外側へのこだわりを捨てるということです。二番目に内側を取り扱っていただこうということです。まず第一が外側へのこだわりを捨てるということです。このイエス様から批判された立法学者、彼らはですね、どのように見えるかに心を配っていました。本当に長い子を持って歩いてですね、みんなから挨拶されたり、みんなから何か、どうぞこちらに座ってください。もう、上座って言ったりとかね、いい、この前の方に座ってください。こちらの方にあなたは偉い人ですね。そういうふうに言われることを喜びとしていました。そして、この一生懸命お祈りをするんですけれども、それは、心からのお祈りではなくて、見栄のための祈り。あの人はなんか一発を言える生人は、本当に信仰がそうだなって思われるためのお祈りをされていた。彼らはですね、外側ばっかり一生懸命だった。まあ、イエス様は、あなた方は白く塗った墓だというふうに、外側ばっかり綺麗にして内側のことを違うだろう。器の外側ばっかり綺麗にしてないかを、内側にあるのが大切だろうってイエス様はおっしゃいました。経験そうに見えるかどうか、信仰熱心そうに見えるかどうか、そういうふうに彼らは見ていたのであります。先ほど申し上げたように、そういう彼らの姿を見て、ああ、本当にひどい奴らだ。本当に愚かな人たちだ。そういうふうに言うのは簡単かもしれない。でも、私たちもそういうことないですかって、聖書は私たちに語りかけてくるのであります。私たちに当てはまると、クリスチャンらしい歩み、クリスチャンらしいクリスチャンっぽい、歩みというふうに言った方がいいかもしれない。外側だけそのような歩みをしていることはない。まあ、私はですね、牧師なので、牧師らしい、あの人本当牧師らしい、そういうことを考えてないだろうか。私、子供の時は牧師の子供だった。今も牧師の子供ですけれども。まあ、でもですね、私は牧師だったので、牧師の子供として恥ずかしくないとかですね、そういうことを気にしてましたね。親の顔に泥塗っちゃいけないとかね。そういうことに結構気にしてたと思いますね。私たちはどうして、そんなに外側に心を配るんでしょうか。どうしてそんなに外側外をよく見せなきゃいけないというふうに思うんでしょうか。それは、私たちの中に、本当の自分を見られたら、恥ずかしいとか、本当の自分はそんなに立派じゃないっていう気持ちがあるからではないでしょうか。本当の自分を知られることも恐れって言ってるでしょうか。本当の自分がバレたら、もう本当にあの人どう思うだろう、この人どう思うだろうか、それが怖い。それがあるんじゃないかと思います。私まだ全部見てないので、全部見ないで話をするのって、家族にもちょっと見るためにも聞きそうになったんですが、クローズで映画がありましてね。そうですね。レディカー、レディカーってですね。わかりましたか？フローズンで、映画ですけど、私もう本当に最初の30分くらいしか見てないので、最初の30分の話だけします。全部話すとね、ネタバレになって、まだ見てない人にも申し訳ないし、私も見てないですから、とにかくですね、最初の30分。この、フローズンのですね、主人公、エルサっていうこの主人公の一人がですね、アナと雪の女王ですか、日本語で言うと。このアナの方じゃなくて、雪の女王のですね、このエルサの方が、この子供の時にですね、もう兄弟なんですよね、二人はね。二人兄弟で、この お姉さんがエルサっていうんですよね。このお姉さんの方がなんか触ると、凍っちゃうんですよね。なんか触ると、その姿もみんな凍っちゃう。そういう不思議な力を持ってる。それが子供の時に、この、慣れてる時に、ちょっと、妹に触ってしまったがゆえに、妹は、なんか死にそうになってしまった。それから、まあ、とにかくですね、妹の方はなんとか助かってですね、そして、お姉さんの方は、その本当の自分を隠して生きていかなきゃいけない。その、何かに触ったら、凍ってしまうってことは、本当に誰にも知られてはいけない。まあ、親は知ってる。が、誰にも知られてはいけない。 そしてそれを本当に隠して隠して隠してやっていくんですけれども、ある時本当に何か大きくなってですね、体感するでしょうかね、あれね、大きくなって、その何かの機会にこの彼女が何かにこの触った時にそれが凍ってしまう。みんな驚いて、恐ろしい、大変な、そして歌が始まるわけです。そして「レッツゴー」って始まるわけですね。でその歌これくらいでいいですか、あとこれくらいだけ、まあ間違ったらこれ教えてください。ですね、でもですね、何が言いたいかというとですね、本当に彼女は本当の思う、本当の自分を知り方が困る。でももうやめた、人が何と言っても構わない。彼女は黙れです。もう本当にこうやって本当の自分を隠して生きていくのはもうやめた。もう人が何と言っても、あの人はあんな人なんだ、そういうふうに思われたって構わない。特に日本で多くの人にこう使うと言われるあの部分でありますけれども、本当におそらく多くの人々が心の叫びとして持っている、まあ、特に日本の文化の中では、まあ、言い合わせなきゃいけないとかですね、人に気をつかなきゃいけないとかどう思うだろうか、本当に気をつかなきゃいけない文化でありますので、そうなのかもしれません。本当に本当の自分を隠しながら、人から変なふうに思われないように、人から悪く思われないように、そうやって生きていく、もうそういうのはやめた。そう、彼女はそこで、それに対して多くの人々が、私もそうだ、私も本当はそんないい人じゃない、私も本当はそんな立派じゃない、私もそんな人から褒められるような人間じゃない、そのことを認めていいんだ、本当は認めたいんだって、そういう、もっと自由になりたいんだって、そういう思いが共感を呼んだんだなと思いますね。私たちは、イエス様の十字架によって、もうこのことを、本当の自分を知られることを恐れなくていいというニュースを知っているわけです。イエス様の十字架によって、もうあなたは、恐れなくて、あなたは人のまま神様に受け入れられている。あなたは弱いまま、あなたは問題を持ったまま、イエス様は神様を受け入れてくださるんだ。あの母親の息子が帰ってきたときに、お父さんは汚いまま、臭いまま、ボロボロの息子を洋服のまま受け入れて、そして彼を作り変えた。彼に子供の洋服を着せた。先にきれいにしたら、先にきれいになったら、先に良くなったら、迎え入れてあげる、受け入れてあげるじゃなくて、本当にそのまま、お父さんは弟息子を迎え入れたのであります。私たちも、本当に外側の絵のこだわりを捨てていい。本当に弱いまま、本当に罪人のまま、イエス様のもとに行っていた神様のもとにいいんだ。そのニュースをもらっていくわけです。本当に外側の飾りをやめるんじゃないか。外側の飾りを捨てるんじゃないか。イエス様は本当に私たち弱いままで、人々のままで、いろんなこだわりを持ったままで、いろんな要素を持ったままで、いろんなこの恐れや不安や、不信仰や疑いや、そういうのを持ったままで、神様は私たちのことを受け入れます。本当にそこに立っていきたいと思いますね。でも、フローズの映画がご覧になった皆さんはご存知なのと思いますが、歌で終わりではなくて、あれがスタートであるように、私たちの人生でも同じで、外側へのこだわりを捨てることがしません。外側へのこだわりをして、もう外側のこだわりしてた、もう本当に自分は自由なんだ、よかった、本当にありものは自分でいいんだ、それで全部終わりではなくて、そこが出発点なんだ。 その出発点に立たせていただきたいと思います。で、2番目のポイントに行きたいと思います。出発点に立って何をしていただくか、それは内側を取り扱っていただくということです。もう外側気にしなくていい。外側じゃないんだ、内側なんだ、そうだ、そうだ。で、それで私たちが本当にそれで全て解決するか、そうではなくて、内側を認めたら、自分の弱さや自分の醜さや自分の足りなさを認めるならば、そこから神様にその自分の内側を取り扱っていただくことが大切なわけです。自分を認めて SOS を発信する。自分は本当に弱いんだ。自分は本当に罪だ。自分は疑い深いんだ。自分はもう信じられない。自分は俺にできないんだ。自分は聖書ちゃんと読めないんだ。もう本当に自分の弱さを神様の前に、また会うときは信頼し、関係の中で人の前にそれを認めていく中で、SOS を発信していく中で、神様私たちを取り扱ってくださるので、隠していたら、そのことをごまかしていたら、この立法者たちのように、外側ばっかり気にして、外側ばっかり良くして、それだけ内側の問題、内側の苦しみ、内側の悩み、内側の戦い、そんなことに目をつぶって、蓋をしているならば、それは本当にもったいないって言いましょうかね。せっかくイエス様に受け入れられ、せっかくイエス様を受け入れられ、イエス様のものになった私たちが、外側のことだけで内側の問題、この苦しんでいるのにそれをごまかしているならば、なんてもったいないことだろうかと思います。SOS を発信するのは何かです。この今日のファンのところにゴミ屋敷のことをちょっと書きましたけれども、英語のあのテレビのホーディングっていう、テレビ番組がありましてね、あの私も知らなかったんですが、ゴミ屋敷のことを取り扱って、いや、もっともっと、いや、ゴミ屋敷の、日本のゴミ屋敷の問題に対する対処っていうのは、すごく、まだまだ、表面的だなと思いますね。アメリカのその、ホーディングという番組で、もっと、その人の問題とか、その人の本当に深い魂の問題まで触れてくるような番組でありますけれども、このホーディングという番組のときにですね、この、ゴミ屋敷のから、問題解決する第一歩何かというと、自分が SOS を出すんです。本人が、ああ、私はこのままでダメだって分かって SOS を出すとかですよ。ほとんどの人たちは、私が頑張れば、私がもうちょっと生理能力やれば、私がもうちょっと時間をうまく使えれば、私はこの問題解決できるって思ってる。あの、ゴミ屋敷に住んでる人たち。これは私にとって大切なものであって、これは整理して、あそこら辺に入ってるから、あれは本当にちゃんと、私の中では大丈夫なんだって分かってるんですよ。SOS 出さない、ほっといてください。私は自分でこの問題何とかできますから、そう言ってる。それが問題なんだって。第一歩は、問題解決の第一歩は、本人が、周りの人々の助けももちろんありますけど、本人がその周りの人々の助けを喜んで受けることができるような SOS を出せる。私には問題があります。私には戦いがあります。私には悩みがあります。私はもう本当に苦しんでるんです。そのことを認めること。そして、サインを出すことです。私たちもそうなんです。私たちもそこに招かれている。あなたの内側には今何があるんでしょうか。あなたの心の内側には今どんな問題があるでしょうか。恐れや怒りや恨みや妬みや痛みや恥、隠している罪、何でしょうか。このメッセージの準備をしている中で、私自身も自分に対してそのことを問いかけました。私は自分の中には今何があるんだろうか。自分の心の中にどんなものが埋まっているだろうか。ある本を読んだときにですね、これは一つのアプローチだと思うんです。全てがそれで解決できるとは思わないんですけども、一つの大切なアプローチだと思うんですが、幼い時からの経験がやっぱり私たちの内側に大きな影響を与えているんだって言いますね。 で、家族の名前を全部書いて、その家族との関係を思い出してみなさい。書いてありました。自己紹介私。自分の兄、弟、二人、両親、名前書いて、子供たちどんな思いを持ってたんだろうか。正直にそのことを書いてました。兄に対して叶わないな、兄には叶わないな、と思っている自分がいました。母に羨ましいな、って思っている自分がいました。ああ、兄を慕っている自分がいました。お兄ちゃん大好きだよ、っていう自分がいました。でも、どっかでやっぱり叶わないな、兄のやりたいんだけどなれないな、という自分がいました。弟のこと考えました。今年なんか来るんだよって言ってましたからね。まあ、これはもう6月ももう6曲を書いてますし、もう全然 OK なんですけど、正直言いますが、弟に対しても叶わないなって気持ちでありました。でもそれだけではありませんでした。時々お話しするように、私の友達が来て、弟の友達になって帰っていく、そういうことを何回も経験する中で、叶わないだけじゃなくて、私の中には恐れというのが、あ、みんな、僕の友達は、その弟に取られちゃった。僕の友達に近づかないで、そういう恐れが、弟に対してあることに気がついたんですね。あ、自分は、そういう気持ちを持ってたんだなって。ただ、ね、兄弟喧嘩、もう生意気な弟なんて兄弟喧嘩してた場所じゃなくて、あ、自分の子供には恐れがあったんだな。自分はもしかしたら一人ぼっちになったんじゃないか。自分は捨てられたんじゃないか。弟の方が魅力的だから。そういうことを恐れている自分がいました。で、振り返ってみるならば、その感覚っていうのが、決して、昔だけじゃなくて、今の自分の中にもあり、また、本当にいろんな人間関係や、この、いろんなところに出てきてしまうんじゃないかな、ってことを思わしたいですね。神様の前に、そのことを認めるのは、とても勇気がいりました。私は恐れてるんですね、って。認めるのは、勇気がいりました。私の中には、例えばこんな恐れがある。もう毎日毎日聖書から、恐れるな、恐れるな、恐れるな、恐れるなって語られてるのに、まだ私は恐れてるんですね。ただ、それで恐れるだけじゃない。神様は、私がいるから大丈夫だろうって言ってくださるのに、まだ自分は捨てられるんじゃないか、捨てられるんじゃないかって、恐れが心の奥底にはあったんですね。そのことを、本当に、神様の前に、認めないではいられませんでした。とても勇気がいったと怖かったでした。恥ずかしかったでした。こうやって礼拝で皆さんにお話するのもやっぱりちょっと恥ずかしい。こんなことを考えたんですかって、呆れられそうじゃないかなっていう恐れもあります。でも、本当に準備をしながら、私はこの立法学者になりたくないと思いました。私は外側だけ牧師らしくして、外側だけ、いや、もう神様は全て、もう神様は愛に満ちあふれてますからね、大丈夫ですよ。そういうふうに言えたらどんなにいいかと思いますが、でも、この立法学者のように外側だけを語る人間にはなりたくない。本当にこの男に、自分はそれを持っているんだな、ってことを認めるべきだ、ということを示されました。あなたの中にはどんなものがあるでしょうか。あなたの中にはどんなものがあるでしょうか。それを神様の前に申し出すことです。神様の前に認めることです。本当に神様は私のこの恐れを取り除いてください。取り扱ってください。慰めてください。癒してください。この私のどうにもならない問題。神様、 私の力ではこのゴミ屋敷の人と同じように、いや、なんとかなります、私の自分の力で頑張ります、頑張りって頑張って頑張って綺麗になったら皆さんに見せます。そうじゃない、本当にありのまま神様の前に持っていくことでありまし、 SOS を出すことであります。で、これは神様はそれを待ってらっしゃる。自分の方から心を開いて、自分の方、私たちが自分の方から心を開いて神様の前に持ち出すことを神様は待ってらっしゃいます。神様は私たちの心の扉を開いてくださる方であります。心を、ごめんなさい、叩いてくださる、開いて、開くのは私たち、叩いてくださる方です。有名な言葉でありますが、黙示録の3章20節を読みたいと思いますが、黙示録の3章20節にはこのように書かれているんですね。私はその心に対して叩いている、叩いているのにイエス様は叩いている。あなたの心の中、あなたの外側じゃなくて心の中、私はここに入りたいんだと叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、開けるのが誰ですか？イエス様じゃないです、私たち。誰でも私の声を聞いて、戸を開けるなら、戸を開けるのは、叩かれている方です。そうしたら、イエス様は、私の頭の中に入って、彼と徳を共にし、彼もまた私と徳を共にする。あなたが心を開いたら私はここに入るよ。こんな汚い心って言わないで、入って一緒に食事するよ。食事をするって、いいですね。いや、もう信頼関係ですよ、それは。食事をする、一緒に食事をする。イエス様が私たちの方に入って安心してご飯食べてくれる。いやー、こんなところ、こんなところでご飯食べればいいよって言わないで。本当にこう、いや、もうちょっと待ってみると、ちょっと片付けたらありますからじゃなくて、本当にありのまま。
ここは聞いてますね。今の聞いたと次の経験みたいな。
はい。これが、よく、あちらこちらで私もこの絵を見て、いろんなところにいろんな絵が出てきますので、それが元々の有名なね、何かの作品かわかりませんが、こういう絵様がこう叩いている絵があります。いろんな絵がありますが、この、まあ、代表的な一つの絵がありますが、まあ、どの絵を見てもそうなんですけれども、この、絵には、ソース街、こちら側、ソース街があるんですけれども、取っ手はないんです。外側からは、外側から出るんじゃない、内側から、あなたも私たちの内側から、イエス様、私の心はこんな状態です。入ってください。私の力ではどうにもならないんです。私の力では、もう、どうにもならないんです。入ってください。そのように、飽きればいいのであります。で、イエス様、先ほど申し上げたように、イエス様は私たちのことを、イエス様の十字架において、十字架で私たちの身代わりとなって死んでくださったことによって、私たちの罪を身代わりに負ってくださった。だからもう本当にイエス様によってこの罪の問題は、もう、神様の前に受け入れられない。私たち罪の中はもう受け入れられないじゃなくて、私たち罪のなのに、神様に受け入れられない。もういいんだよ。心配するなんて、もう汚いとか、もうちょっと綺麗にしてるとか、もうこの問題で苦しいとか、恥ずかしいとか、そんなこと気にしなくていいんだって。いいから私のところに来なさいって言うのだ。そこに、委ねていこうじゃありませんか。本当に後ろを取り扱っていただくために、まず安心して心を開いて、イエス様、私はこんな問題を持っています。こんな問題があります。こんな罪があります。それを神様の前にそのまま持っていく。過去のことであればそれは悔い改めればいい。今も苦しんでいる問題があれば神様の前に来てくださいって祈ったらいい。本当に神様の前に安心して出ていこうじゃありませんか。そして、イエス様は私たちを受け入れてくださるだけではなくて、私たちを救い変えてくださるからです。私たちは、どうせ罪人なんだからって開き直るんじゃなくて、どうせ罪人なんだからしょうがないよって開き直るんじゃなくて、神様は私のことを時間かけて救い変えてくださる。 その恵みを信頼というところで、皆さん私たち、もうなんか、ドカーンとか、ズコーンとか、もちろん神様そういう宮川をなさいます。ドカーンと、ズコーンと、そういう、なんか、もう、知的な経験、劇的な経験って言いましょうかね。それによって私、変わったんですって、そういう話を聞くと、本当にすごいなと思う。でも神様の宮川は、そういう宮川ばっかりじゃない。いや、本当に変わったなって人も、時間をかけて、失敗をしながら、神様、少しずつ作り変えてくださっているのを見ることができる。今年の秋には、元役者だった井上先生、もう一度来られますが、井上先生も、本当に、何度かお会いして、何度かお話をしている中で、だんだん、本当に、お話、伝わっていく、お話先生が歩んでこられた道をお伺いすればするほど、ああ、神様は、昨日まで、もう本当に大変だった役者の、今の先生も翌日、もうイエス様に出会った翌日もうすっごい強い特別なクリスチャンにしたんだな。そうじゃない。神様は時間かけて今戦争で扱って、それで扱って、奥さんの愛があって。周りの人の愛があって、本当にたくさんの戦いや痛みの経験を通して、井上先生を、今の井上先生に神様は救い変えてくださったな。楽しみにして祈っての職に立ち返ってます。本当に、私たちもそうです。神様は時間をかけて私たちを救い変えてください。そのことに信頼して、神様のもとに自分の身を置こうじゃありませんか。テサロニケ人の第1の手紙の5章の23節。これはですね、後ですよ。全て、いつも喜んでいなさい。はい、祈りなさい。全てのことについて感謝しなさい。そう書いてあった直後に出てくる一つの言葉がありますが、直後に書いてある言葉の一つでありますが、どういう言葉が書いてあるかというと、どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるよ。またあなた方の霊と心と体を完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に、責められるところのないものにしてくださるように、世の終わりまでに行くでしょう。世の終わりや、それはもう明日かもしれない、一週間かもしれない、一年後かもしれない、いつかわからない。余談になりますが、このことを来年来るとか再来年来るとか言う人がいたら、本当にそれは信じないでください。いつ来るかわからない聖書に書いてある。今年来るか、イエス様もう一度来るかわからない、来年来るかもしれない、再来年かもしれない、10年後かもしれない、20年後かもしれない。本当に10年後、20年後、100年後、いつかわからない。でもいつかわからないけど、イエス様が来られる時まで私たちを作り替え、完全なものにしてくださいますよ。そのように、パウロは言ってまいりました。神様が私を作り替えてくださるその御業を信頼していこうじゃないですか。信頼して、神様、私の身を委ねます。私を作り変えてくださる。私の内側さえも作り変えて、私のこの遅れさえも取り除いてくださる。その、私の問題、私の妬み、私の怒り、私の恨み、神様、私を癒してくださる。その、見てに、私はあなたに委ねます。自分の力ではどうにもならないんです。神様、取り扱ってください。語るのだけはやめます。いい格好するのだけはやめます。本当に裸になってあなたの前に出ます。私を取り扱ってくださいと言うようでありませんか。皆さん、ロブスター、ロブスターしてますか、皆さん、ロブスターしますね。ロブスターって、ロブスターがですね、食べられるくらいになるまでに何回くらいだっていうふうに出してます。大人には私は食べるのが大人にあったものを食べるそうでありますが、25回だって言うとそうですね。最初の5年間くらいで25回だって言うと。そしてその後、大人になった後、毎年1回だってするそうです。で、どんどん大きくなるそうで、今まで取れたのが一番大きな動物が大体20キロくらいあるそうですが、20キロくらいでしょうか。20キロくらいあったと取れたことがあるそうですが、65年くらいでしたそうです。なんでその話をするかというと、皆さん、ロブスターも歯を縫うそうですね。硬い殻に守られている。硬い殻で守られている。でも、脱皮をする、その硬い殻がベリッと破れて脱皮をする。 発表したときに、その中から出てきたロブスターは、あの硬い殻じゃなくて、柔らかい殻だったんです。傷つきやすい柔らかい殻だったんです。だから、その時が一番弱いし、一番傷つきやすいし、一番危ない。でも、脱皮を、そのリスクも乗り越えながら、それを脱皮を経験する中で、ロブスターは作り変えていく。大きくなっていく、成長していく、私たちもそうです。外側を守ってる、いい格好しいの、自分を、この殻を脱ぐのは勇気がいるかもしれない。脱いだら、あの人がこういう方どうしよう、この人がこんなことかけたのかって思われたらどうしよう。いろんな遅れがあるでしょう。一番傷つきやすい人だと思います。でも、勇気を出して、私たちの内側に持っている問題、本当に私たちの持っている問題を内側にあるのを神様の前に持ち出すことになります。その時、神様は私たちを受け使い、作り変え、本当に天使が送られた時まで、私たちを強く沈むものに作り変えた自身になって、その方に信頼していこうじゃありませんか。その神様を見ては、私たちは本当にいろんな人の声とかを恐れるかもしれない。でも、神様の前に出ていくに、神様は私たちを喜んでいてください。神様は私たちを、うちに神様たちを、その神様の愛の中に身を委ねていこうじゃありませんか。お祈りをしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を超えて帰ります。外側ばかり気にして、外側ばかりよく見せようとしていたこの見放した私に、イエス様は厳しい言葉で、彼らはただ人にどう思われるか見えばっかり気にしていると責められました。私たちも、ああ奴らは愚かな奴らと批判するのは簡単かもしれない。でも私たち自身はどうでしょうか。私たち自身も本当に私たちのことを気にしているかどうかと思います。神様を助けてください。本当に私たちが外側をこだわりを捨てて、あなたが取り扱ってくださる私たちの内側の問題をあなたのもとに持ち出すことができますよ。ある時は自分で気がつかないほど心の深いところに埋もれているかもしれません。その問題をあなたのもとに出したことができますよ。そして取り扱っていただくことができますようにお願いを申し上げます。神様、あなたをお祈りいたします。あなたが私たちの生涯かけて作り変えようとしてくださっている、作り変えてくださる方であることを信頼いたします。あなたの御業をお祈りいたします。イエス様の名前によって